さあ始まりました天職王のヤバい放談ですね。今日は4月の5日ということで65回、ディバティーニ博士のね、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかをね、読んで人生を変えていくシリーズですね。これがなんともう30日目ということで、半分ですね。じゃあここで拍手を送っときましょう。まだ半分続きますね。折り返し点ですね。マラソンで言えばまだ20キロちょっとというところですけどね。今日はね、一貫性の法則、The Law of Congruency。知らない単語ですね。はい。一貫性の法則。私がマインドから知性だけを使ってあなたに語りかけるとしたら、何か物足りないと感じたり、一貫性がないような違和感を感じるかもしれません。しかし、私がハートからあなたに語りかけるときには、すべてが流れるようになるでしょう。同じようにあなたがハートの奥底からインスピレーションを感じるものを分かち合うときには、あなたの人生は大いなる調和の中にあります。あなたの頭とハートが調和していないときには、あなたの体が病気になるだけでなく、人生もうまくいかなくなるでしょう。逆に言えば、あなたの行動、思考、感じること、すべてが調和していれば、努力もいらず、流れるように想像することができます。素晴らしい人生を送る秘訣はいつでもあなたがハートから話すことです。私は4つの魔法のような感覚があると信じています。感謝、愛、インスピレーション、熱意です。これらの4つの感覚があなたの中で一貫性を持って調和しているときに、よいしょ、あなたは人々や機会を引きつけますと。おお、赤線が引いてありますね。あなたの中で、感謝、愛、インスピレーション、熱意。この4つの感覚が、あなたの中で一貫性を持って調和しているときに、あなたは人々や機会を引きつけますと。この状態になるときには、あなたのマインドと体が調和するだけでなく、すべての細胞も調和し、ハーモニーを奏で、本当に大切にしている思いがあなたを導いてくれるでしょうと。ね。まあ今本当に、あれですよ。コロナ。で、もう大変なことになってますけどね。まあ僕はね、そもそもインフルエンザもなったことがないんですけどね。うん。やっぱ免疫力っていうのはね、やっぱあると思うんですよね。まあ、小さな風邪はよく引くんですけどね。まあちょっとコロナとインフルエンザ一緒にするなっていう、まあ批判は来ると思いますけどね。いや、本当に43年間インフルエンザになったことがないんですよ。で、もちろん風邪は引くこともあるんですけどね。やっぱ同じような日常を過ごしているのに、風邪を引くときと引かないときっていうのがあって、やっぱ風邪を引いてるときっていうのはやっぱりね、なんか食生活が乱れてたりとか、ちょっと睡眠時間がちょっとなんか少なかったりとか、で、あるいは何ですか、ストレスが溜まってたりとかね、うん、やっぱストレスとか大きいですよね。うん、で、まあそれこそ結局今ね、自粛って言ってますけどね、結局まあ通勤するんであれば満員電車乗りますからね。うん、満員電車乗ったら意味ないですもんね。うん、であとまあ外食とかもね。するじゃないですか。で、まあ、その、なんですか、ナイトクラブとか、その、夜は、歌舞伎町とか自粛になりましたけどね。ね、夜だけ感染者が増えて、まあ、もちろん濃厚接触っていうか、まあ、その、なんて言いますか、そういう、なんていうのね、ね、そういう風俗店とかは、ちょっと、まあ、ちょっとは、まあ、別かもしれませんけれども。普通、夜の店がダメだったら、昼の店もダメだろうって話になりますからね。うん。あとは、なんですか、その、3密とか言われてますけどね。うん。あと、やっぱり、なんか、これちょっとよく覚えてませんけど、なんか9人までならよくて10人以上はダメとかね。うん、なんかいろいろあって。まあ結局ね、誰もわからないんですよね。で、まあ実際僕の知り合いがね、医者に行ってね、コロナのなんか疑いを否定しきれないっていう診断書をもらってきたんですよ。で、なんかある有名な人がコロナになったんですよね。同じ診断書だったんですね。で、有名な人はコロナで、その友人というか知人はですね、コロナじゃなかったんですよ。結局医者もね、なんて言いますか、大丈夫ですよって言って、大丈夫じゃなかったらね、あれじゃないですか、批判浴びるじゃないですか。だから、そういうふうに書くんですよ。専門家大体そうなんです。僕も、ね、いろんな法律相談とか行ったことありますけどね。もう大体ね、弁護士にしろね、行政書士にしろ、司法書士にしろね、社労士にしろね、なんて言いますかね。我々結局営業の世界で営業マンなんで、まあまあオーバートークしたりするんですよね。だから結局買う側からしたらね、自信持ってあなた大丈夫ですと、これを買えば大丈夫ですって言ってほしいこともあるんですよね。そういうのはね、やっぱ法律家とか言っちゃダメなんですよね。だから先生、この場合はこうで大丈夫ですよね言ったら、大丈夫とは言い切れませんと、なんかすごい濁してくるんですよ。めっちゃ頼りないんですよね、こっちからするとね。うん、で、実際ね、これは結構難しい案件ですね、みたいなことを言って、じゃあもうやばいかなと思ってね、頼んでみたらね、うん、今のところ、まあ僕の実体験ですけどね、2回ほどね、先生が難しそうな表情したんだけどね、難なく解決したって案件が2件ぐらいありますからね。 だから、これだから、やっぱ本音と建前があってね。だからやっぱりその、友人としての助言。だから、あれじゃないですか。法律家としては、これは絶対大丈夫とは言えないけれども、ちょ友人として、ちょっとアドバイスならきっと大丈夫ですよぐらいのことを言ってくれたらね、こっちも安心するじゃないですか。うん。そうやね、本当に。だってね、大丈夫かどうかわからんものにお金払いたくないですからね、正直な話。いや、これで、うちが依頼を受けたとしてもうまくいくとは限りませんよって言われながら、でもこっちはまあ困ってるからお金払うわけじゃないですか。で、まあ、不安な日々を過ごして、結果、大丈夫でしたよ、って、勝ち取りましたよ、って言われるんですね。だったら最初から大丈夫で言うてくれ、みたいな話になるんです。だから本当にね、それね、だから結局こっちもね、クレーマーじゃなくて、いや、本当に頼みたいからお願いに行ってるのにね、なんかね、なんか、革新的なこと言ってくれないで、じゃあやめますかぐらいのこと言われるんですね。じゃあやめますかって言われたら、やめるわけにもいかんから相談来てるわけですからね。っていうのがあったりするんですよね。なんかそれちょっと難しいなっていうのが、本当になんか本音をね、だから全然女の子でもそうですけど、全然可能性がないのよね。可能性、気を持たせる女の子とか言うじゃないですか。あれね、やっぱりね、男性からしたら、これはまあ逆でも一緒だと思いますけどね。いやちょっとあんま気を持たせてね、もうはっきり断ってもらったら次に行けるわけですよ、こっちはね。だからまあこれは別に女の子だけじゃなくて、お客さん、見込み客の人でもそうでね。ちょっと検討します。検討します。で、たまにね、本当に2ヶ月ぐらい検討した結果、やっぱりやりますという人いるんですね。お願いしますという人いるんですけどね。でそうでない場合もあるんですよね。だからその辺ちょっと、まあ、新人の人ね、今4月ですから、新人の人がちょっと営業マンデビューしてる人もいると思いますけどね。まあ、お客様のね、検討しますを真に受けちゃダメですよね。まあ、基本即決です。基本即決も検討してもろくなことないですから。まあでもね、これちょっと難しい部分があってね。いや、本当に、なんていうの、営業の本とかあるんですよね。営業の本ではね、多くの営業マンは70% の営業マンは1回しかアプローチしないみたいな。で、なんか本当の商談はなんか 5回目ぐらいの、なんですか、今日もだから、その、前翔さんのね、知り合いがね、なんですか、影響力の武器っていう本を紹介してたんです、YouTube で。で、まあ、単純接触効果とかあるんですよ。だから、まあ、CM でもそうで、もうね、何回も流れるから、その商品に親しみを感じて、ついつい買ってしまうっていうのがあって、まあ、営業マンも、だから、最初は初めましてですよね。これは、もう基本的に最初は初めましてですよ。で、それが何回も足しげ通われて、もう、だから親しくなって、で、まあ、買ってしまうってなって、まあ、これ、商品にもよりますよ。だから、高額な商品とかであれば、その何回も、高額な商品いきなり即決で買うっていうのはなかなか難しいですし、まあ買う場合もあるんですけどね。即決の商品はなかなか一発では買わないですから、何回も買おうと。でもじゃあ、その自分が売ってる商品が本当にすごい単価の安いものであればね。だから実は僕も昔ね、なんか飛び込みでね、なんか、あれですよ、クーポン券みたいなことを売ってたことなんです、クーポン券。そのクーポン券買うと、使えば絶対得するやつなんですよね。で、そういうので、ね、なんか検討します。またなんか一週間後に来てくださいとか言う人いるんですけど、そんな絶対行かないですからね、そんなのは。もうほとんどの人が、何ですか、もうその場で買う人は買うんですよね。で、実際、買った人が使えば絶対得するって分かってるクーポン券があって、だそれはもう結局情報は全部そのお客さんに伝えた上で、それでまあちょっと検討しますって言うんであれば、ちょっともう僕はこの地域を回るのはもう今日だけなんで、つって、本当に今日だけなんですよ。で、その営業マンがたくさん来てて、たくさん営業マンの人と話してる人はもう騙されまいと思って検討しますって言うんですけどね。いや、本当に今日だけしか回らない場合もあるんですよね。中には本当に今日だけ特別にっていう、実際ありますよ、これは。例えば、融資とかでもそうでね、営業所のノルマがあって、あと今月のなんか、ノルマに何万足らないって、本来なら降りない融資だけれども、今月だけ特別に降りるとか、本でもそうでね、3月とかね、今年はちょっとコロナの影響だから知りませんけど、3月とかはね、普段出ないような本が出たりしますからね。出版社とかも自転車操業の出版社が多いですからね、結局本、書店並んでる間は売れてることになるんですよ。で、返本が来ると、ダメなんですよね。で、でも、返本来た分は返さなあかんんですよ。で、返さなあかんけど、その分同じぐらいの部数を書店に並べとけば、結局売れてることになるんで、結局1円もお金が動かないみたいな、ね、そういうことがあったりするんですよ。だからね、世の中の裏事情ってのがあるから、まあ、特別たまたま本当にいい条件っていうのがあるんですよね。まあでも大抵そういう特別、あなただけに特別な話っていうのは大抵詐欺ですから、まあそれはまあ気をつけた方がいいっちゃいいんですけどね。こんな特別な話が、ね、自分に来ることはないですからね。まあもちろんだから、たまたま孫正義さんと知り合いで、とかね、そういうのはちょっと話は別ですけどね、もうたまたまその友人知人レベルからあなただけに特別にいい話は絶対に来ないですからね。投資話とかね、投資話とか。大体もう、まずそもそも元本保証の投資話とか、まずそれはもう犯罪ですからね。で、そうでなくてもなんかやっぱり利率が高い話、まあ、よくね、ニュースになってるじゃないですか、なんか、すごい利率の話ね。で、利率の話、ね、やっぱその相場より高い利率の話は基本的には自分には来ないと思った方がいいですよね。もちろんだからすごい、なんか、もともと資産がある人は別ですよ。だから資産が例えば本当に、 1億以上ある人ね。だからそういう人はまあ特別な話は当然来ると思いますけど、まあ、小銭しか持ってない人ね。まあ何百万とか、はもうほんとだ、ほとんどもうかもっていうかもう騙されるってことですからね。ちょっと全然話でそれてますけどね。どこまで話しましたかね。まあ健康の話です。免疫力の話ですよね。だからもう自分がもう毎日あの、ハッピーで幸せホルモンが出てたら病気にもならないと。まあただちょっとコロナに関しては知りません。ちょっと本当に僕も未知数のことなんで。はい。で、次いきますね。もしあなたがバランスが崩れストレスでいっぱいの状態にいるのなら知覚感認識にバランスを取り戻し、ハートに戻り、真に愛するものを分かち合ってみましょうと。自分自身のミッションを心から一貫性を持って語れる人は世界を支配することができます。あなたはあなたの人生を支配する力があり、その影響力は世界へと広がっていくでしょう。シンプルにハートを開き、一貫性の法則に従ってあなたのメッセージを世界と分かち合いましょう。アファメーション。私はハートから話をします。すべては滑らかに流れ調和します。私は感謝です。私は愛です。私はインスピレーションです。私は熱意です。私がインスピレーションあふれる愛の言葉を分かち合うとき、私は調和していますと。ね、まあ本当に今回は一貫性の法則っていうタイトルですから、まあ僕はね、その普段のプライベートはちょっと別にしてですね、プライベートは本当に別にしまして、こうやって公にね、何か物事をあの発信する、真面目な話をするとかね、真面目な文章を書くというときは基本的にまあポジティブで、まあ聞いた人がまあ前向きになるようなね、話を一貫してやっております。まあただそのツイッターとかでね、なんか攻撃したりとか、そういうときはちょっとまた別ですね。そこはちょっとなんかモードが変わってますからね。で、結構ツイッターでね、ブロックしますね。なんかちょっとなんか鬱陶しい人が来たらもう即ブロックしますね。ちょっとまあなかなかちょっと実世界ではちょっとブロックはなかなかできないわけですから、まあそうです。ネット上とかはまあ極力ストレスをねなくですね、すると。で、まあ自分がブロックされることもありますから、もうこれはもう僕のスタンスと、一貫性のスタンスとしてまして、ブロック上等と、もうブロックされてもよし、こっちもブロックしますよと、そういうスタンスで、一貫性。とにかくまあネット上に関してはもう自分が快適な空間にしたい。まあこれリアルでもそうしたいんですけどね、ちょっと嫌な人遠ざけたいんですけどね、まあ、これもまあちょっと自分の成長の場だと思ってね、ちょっと鍛錬していきたいと思います。今日で30日目でした。また明日お会いしましょう。